直線を直す30の方法。その1、時間電池は社会の損。直線はあなたの信用を失う行為。直線の改善は能力に比べて停止される傾向があります。知識や技術は少しずつ高まっている様子が確認できます。数字で合わせたり成果を発揮できたりなど進歩を実感しやすいのが特徴です。頑張れば頑張るほど周りから褒められるのでモチベーションも維持しやすい。自分の価値が高まっていることに喜びを感じます。一方で直線の改善は後回しにされがちです。時間電池は知識でも技術でもありません。時間を持っても当たり前のことなので褒められることもありません。頭では悪い癖だから直すべきと分かっていても緊急性が感じられないためずるずる後回しにされがちです。能力の向上は頑張っても直接となるとなかなか本気で改善に取り組む人が少ないのではないでしょうか。しかし直接を放置するのはよくありません。なぜ直接はいけないのか。時間電池は社会の損だからです。時間を守れないと信用問題に直結します。直は約束を破ったことと同じです。この時間までに来てくださいという約束を破ったことになります。直は相手の時間を奪う行為であり迷惑をかけてしまいます。時間を守ることができないとそれから先の仕事ができません。社会の損ができない人にこの仕事はなせられないでしょう。直接があると仕事ができない人とみなされてしまうのが社会の常識です。大きな仕事をなせられても直接する人にはなせられません。知らず知らずのうちに仕事のチャンスを失います。昇進も昇級も難しいでしょう。直接が頭に広いと勉強や解雇につながる可能性もありません。そのくらい直接は悪影響があるということです。直接があると仕事、勉強、勉強などあらゆることに支障が出ます。したがって直接を直すことは能力を磨くより重要です。直接に心当たりがあるならきちんと直しましょう。直接があって損することはたくさんありますが、得することは一つもありません。直接があるなら能力の向上よりまず直接の改善を優先させるのが天命です。どれだけ練習を頑張っても本番に直したら敗北が決定です。どれだけ学力がなくても優秀時間に直したら不合格が決定です。どれだけスキルやキャリアがなくても面接約束の時間に遅れたら不採用が決定です。厳しいようですが、これが現実です。どれだけ能力がなくても直接があると常識です。能力は時間電池ができることを有効になります。重大な失敗を起こしてからでは遅い。直接があると仕事の人生も必ず支障が出るため早めに直しておくことが大切です。直接は直せないと思うのは誤解です。直接は癖にすみません。直接は障害が関係していないかに努力によって直せます。余計な先回しはせず、どこからでも改善に取り組みましょう。直接を直す。直接を直す30の方法。その2、直接は性格の問題ではなく癖の問題。直接についてよく聞かれることがあります。直接は性格の問題という証拠です。だらしない性格、無理やりした性格、後回しにする性格。確かに性格に問題があれば、直接するのも当然に思います。性格の問題なら性格を直さないかに直接を直すのも難しいものではないでしょうか。しかし、ここに問題があります。直接は性格の問題ではありません。癖の問題です。直接という名前の通り、直接癖にすみません。癖ですから、癖を直せばいいだけです。直接癖が付いているなら、直接しない癖に変えることもできるはずです。直接するような考え方や行動習慣が身についているにすみません。直接は障害が関係している場合の時、考え方や行動習慣の変え方で直せます。例えば、ギリギリで行動する癖をやめ、余裕を持って行動する癖をつけます。だらしない性格でも余裕を持って出発する癖をつけておけば、きちんと時間前に到着できます。夜更かしをする癖をやめて、早めの就寝のことができます。朝に弱い人でも、たっぷり睡眠をとっておけば朝起きやすくなります。時間短くなれば腕時計を身につければいい。いつのことでも時刻を確認できるようになるため、自然と時間短くが取り組まされます。やる気が起きないなら行動することのメリットを書き出せばいい。過剰な気が書き出していけば、行動の意味が見せ、モチベーションアップにつながります。早く到着することが心配なら、暇つぶしをないでも準備すればいい。この時間すれば、時間の上手に活用できます。こんな大きな場所なら、練習的にすればいいです。時間癖を直すためには対策が存在します。一つずつ対策を実施していき、直接癖から時間電池の癖に変えていきましょう。たとえ時間が正確でも対策を実施していけば、直接を直すことは可能です。直接は正確の問題と決めつけないことです。直接は正確の問題ということは、直接を直そうとしない人もいるわけです。直接を直すなら考え方や行動習慣に意識を向けてください。今すぐ正確を変えることができなくても、考え方や行動習慣の変えることなら自分の努力次第です。ある意味、方法ではありませんか。直接はあくまで癖の問題ですから、努力次第で直していけるのです。直接は正確の問題ではなく、癖の問題と考える。直接を直す30の方法。その3、余裕を過ぎることが直接を直す第一歩。直接の人は余裕を持っている特徴があります。余裕がない。余裕を過ぎるのは情けかっこ悪い。余裕を過ぎても無駄な時間が増えるだけ。スピードが遅くなったり、時間が長くなったりするためでしょうか。余裕に良くないイメージを持っています。確かに余裕はゆっくりとした印象があります。早めに行動するということは、時間や余り時間が発生するということ。余裕をすることイコール無駄な時間をすることと解釈している人もいるでしょう。特に、せっかちな人は時間が許せず、余裕に抵抗を感じやすいはずです。しかし、ここが大切なポイントです。余裕をなくそうとすると、ギリの行動になります。時間ぴったりの行動をしようとするため、タイムプレッシャーの前でいつも焦った行動をすることになります。スムーズに動ける保証はありません。スムーズに動ける計画を立てたとしても、絶対はありません。ギリで行動していると、少しでもトラブルになると、正直なのを過ぎてしまいます。余裕を嫌っているかに、直接は直らないのです。余裕のイメージを変えましょう。余裕を過ぎになってください。余裕をすることは悪いことではない、良いことです。ビジネスでは、余裕がなくなったら、ミスや失敗もしやすい、成功になります。余裕のある途中で発生しても落ち着いて対応できる理解になります。人間関係をスムーズにしたいと思うなら余裕を持つことです。誤解や勘違い、言い間違いや聞き間違いを減らします。失礼や失敗を防ぐため余計なトラブルを防ぎます。持てたいと思うならなおさら余裕を持つことです。モテる人は余裕のある人です。自然と落ち着いた雰囲気に耐えるため頼りになる印象に魅力に変わります。待ち時間や余り時間ができても最多を崩すだけです。早く到着できればきちんと身だしなみを整えることができます。待ち時間に持参したとのような重要な時間に耐えることができるでしょう。手持ちの端末でニュースをチェックすれば時事を学ぶ時間になります。余裕があって根性になることはあっても悪印象になることはありません。直接を直すならまず余裕を好きになりましょう。今まで余裕がなかったらこれから好きになりたいようです。余裕を持つ時間のイメージを持って少しでも直接を直す30の方法。その4、真剣に直接の悪影響を考えることは直接の改善につながる。直接を直す取り組みとしてあることを考えておきましょう。それは直接したときの悪影響です。直接の悪影響は直接したときの悪影響を考えていないケースになります。軽く考えている、もしくはほとんど考えていないことが多い。考え方や行動パターンの変えることも大切ですが、直接の悪影響について考えることも大切です。改めて直接の悪影響について考えてみてください。会社の使用時間に遅れると仕事の配信が遅れ、チームに迷惑をかけるでしょう。同社社で評価の事例になるでしょう。直接の人には大きな仕事を任せられず、今後の会社に支障が出る可能性もあります。取引先との打ち合わせに直接は待たせることになります。悪影響は確実。深刻に見させてしまい、時には遅らせてしまうこともあるでしょう。学校に直接は先生が支払いだけでなく、授業にも影響します。授業についていなければ、学力にも悪影響が及ぶでしょう。以上、授業に遅れるとついていくのが大変になります。直接は内心症に影響することも忘れてはなりません。忘れてはならないのは内心症の悪影響です。内心症は貧困に関することが必ず記載されます。内心症に影響すれば、受験の引く可能性も出てきます。デートで直接と恋人を忘れることになります。すぐの直接ならまだいいですが、長くなったり、直接が頻繁だったりするのは印象が良くありません。相手は日本としていても、内心はむっとしているかもしれません。直接が原因で信頼関係に気づかせば、いずれ家族につながってしまうかもしれません。長期の登場時間に遅れると、正体がならないではありません。日程が出てしまうでしょう。大事なところは旅行全体がならないです。笑って、スムケースもありますが、何は悪いことでさせないケースもあります。また、一体の職が致命的なダメージをもたらすことも少なくありません。新社に職せば不合格になり、面接時間に職せば不採用です。職の悪影響は頭で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出してみてください。年齢が高くなると悪影響の実感が湧きやすくなるでしょう。こんなに悪影響があるのか、職には十分気をつけよう。職せを直す説がますます強くなるはずです。ただ、職、再度、職。職の悪影響を考えると、いかに大切なことであるか気づかされます。一体になってからでは手遅れの場合があります。職せは一体目に前に直しておきましょう。職の悪影響について真剣に考えてみる。職せを直す30の方法。その後、職せの人は感謝の気持ちがありません。感謝の気持ちを持つことが直接と関係しているのか疑問に思うでしょう。実は直接の相手は待ち合わせ相手に対する感謝が高くなっています。待ち合わせの時、相手はあなたをあらためわざわざ時間を割いてくれます。忙しいにもかかわらずスケジュールを調整して時間を空けてくれます。時間はお金より貴重です。お金は失っても後から取り返せますが、時間は失ったら元に戻せません。貴重な時間はあなたのために割いてくれるのですから、それを割っていれば時間電池の気持ちも強くなるはずです。ところが直接の相手は相手に対する感謝の気持ちが高いです。ありがたいという気持ちがない、もしくは小さい状態です。時間を決めてやることを単なる待ち合わせという程度しか考えていません。相手に感謝の気持ちがないと時間電池の気持ちも低下します。友人なら少し遅れてもいいだろう。少しくらい直接でも許してくれるよね。自分の方が年上なら直接でも問題ない。優しい人なら直接でも怒らないだろう。結果として直接しても怒らないだろう。直接を直すならまず感謝の気持ちを持ちましょう。 自分のために貴重な時間を割いてくれた。時間を作ってくれてありがとう。相手の配慮に向けたい。感謝の気持ちを持てば自然と時間意識が高まり、きちんと時間を守ろうと思えるようになるはずです。感謝の気持ちがなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。相手に感謝の気持ちを持てば、もうすぐ時間厳守の意識も高まります。相手が優しい人だから、遅くしてもいいということもありません。相手は日本としていても、内心は無くしていることもあるでしょう。たとえ相手が嫌いな人であっても、心だけは同じです。時間の決めて人があるときは、相手に関わらず常に感謝の気持ちを持って時間厳守を行いましょう。あったときは頭を下げ、にっこり覚えることです。感謝の気持ちを持つことが、遅刻性を直す基本です。時間を割いてくれる相手に対して感謝の気持ちを持つ。遅刻性を直す30の方法、その6、遅刻性の本当の原因は重要と思っていないことにある。遅刻性の原因は何でしょうか。ここで言うのは正確な問題という回答です。だらしない性格だから、分野にした性格だから、頭回しにする性格だから、確かに一致があります。緩みが生じやすい性格だから、なかなか思い越しにならないでしょう。行動が遅れやすいのに遅刻することも多くなるはずです。しかし、遅刻性は正確な問題と思われがちですが、ここで気づいてほしいことがあります。自分の行動を振り返ってみてください。例えば、楽しみにしていた海外旅行なら、10分の余裕を持って空港に向かうでしょう。取引先と重要な契約を交わす場面なら、たっぷり余裕を持って出発するでしょう。少な人の発生とか、かなり早めの到着を行っているのではないでしょうか。いずれも絶対遅刻性はいないと意識する場面です。もともと遅刻性のある人でも本当に大事な場面では自然と余裕を持った行動を行っているはずです。もちろん完全な注意という例外がありますが、大事な場面であることを時間厳守の意識が高まるはずです。なぜ大事な場面に限って自然と遅刻性があるのか。それは重要と思っているからです。重要なことであることを絶対遅刻性はいないと思うため注意します。このことから事実が見えてきます。つまり遅刻性の本当の原因は重要と思っていないことになるのです。友人なら少しか言わせてもいいだろう。雑用ならちょっとか言われてもいいだろう。ゲームの打ち合わせから別に遅刻してもいいよね。重要と思っていないと案が案内なんで、このように生じます。軽視者に見下してしまう。ずるずる行動が遅れていき遅刻につながるのです。つまり遅刻性の本当の原因は正確な問題ではなく癖の問題です。重要と思っていないとつい手にしてしまうのが人間の悪い癖。気持ちが緩んだりなく姿勢が早くなってしまうことも少なくありません。遅刻性があると仕事が慣れていると思われてしまう原因はここにあります。遅刻性を直すならきちんと重要性を認識することです。時間の決め手と会うときは相手の経緯を払いましょう。わざわざ時間の際にやってくれるのですが重要な幸せです。感謝の気持ちを持つと自然と重要判断していきます。出社の投稿も重要です。時間を守ることは社会の大切なのだ。ただが出社、ただが投稿と決するのはよくありません。信用に関わることですから十分重要と言います。金銭や責任が伴うことならなおさら重要と考えることです。時間は来ないより重要です。したがって時間が安定していることは全て重要と考えるのが適切です。重要と思えば自然と時間厳守の注意も高まり、遅刻性を直っていきます。時間が安定していることは全て重要と考える。遅刻性を直す30の方法、そのなら、遅刻して恥じない人がいる。遅刻して反省する人がいる。遅刻したときどう感じるか。ここは遅刻性を直すことの大切なポイントです。遅刻して恥じない人がいます。別に遅刻したことない。数分くらい遅刻しても大丈夫だろう。他にも遅刻している人がいるから平気。罪悪感はゼロ。始まりはなく平然としています。遅刻性があると何が悪いの。大したことはない。と言い張ってむしろ開き直します。遅刻に動揺せず堂々としているのはすごいことに思われますが、実際はどうでしょうか。少なくとも遅刻は好ましない行為です。悪以上、低評価につながることはあっても、今以上、高評価につながることはありません。遅刻が多いと不真面目という言ってをされるのは時間の問題です。人の根性は言葉が良い行動を見られます。いくらこれまで自分は真面目な人間といったところで実際の行動が遅刻であれば不真面目と判断されます。なぜかというわらわな声で妥協することはあっても一時的にすみません。長期的に考えると仕事や人間関係でトラブルを増やすことになり、かえって手を増やすことになるでしょう。残念ながら世の中には遅刻を始めない人がいるのも事実。遅刻性のある人は遅刻を始めを感じていない人が多い。もしくは浅く考えている人が目立ちます。遅刻に恥を感じない限り永遠に遅刻性がないことはないのです。一方、逆の人もいます。遅刻して反省する人もいます。自分が情けない。自己管理が不十分だった。相手に迷惑をかけて申し訳ない。遅刻したとききちんと恥を感じて反省します。遅刻したことに罪悪感があり恥ずかしい気持ちでいっぱいです。迷惑をかけてしまった人がいるなら言い訳をしないできちんと謝ります。大げさに感じるかもしれませんが、大げさではありません。一分でも遅れたら遅刻は遅刻です。恥を感じるのは自分を見せるために必要なこと。もちろん、口を強くする必要はありませんが、恥を感じることは大切です。遅刻したとききちんと反省する人は自分を戒めることができるため、いずれ遅刻性が治っていきます。きちんと遅刻に恥を感じるから習慣を見直そう、行動を改めよう、次からきちんとしようと思います。遅刻して恥じない人がいます。遅刻して反省する人もいます。あなたはどちらですか？できれば反省する人になりましょう。反省することなしに遅刻性が治ることはありません。遅刻反省するから遅刻性が治っていくのです。遅刻したとき恥を感じてきちんと反省する。遅刻性を直す30の方法、その8、ギリに到着するのが良いと考えるのではない。遅刻性のある人はギリに到着するのが良いという考え方があります。会社の始業時間が9時から8時50分に到着しようとします。待ち合わせの約束が15時から15時いっぱいに到着しようとします。時間だけ見れば以上遅刻はしていません。ギリに間に合っています。遅刻性のある人は早めに到着してもまじ時間がならない無駄な時間が発生すると考えています。できるだけ時間ギリに到着した方がまじ時間が少なくて済むのが良いと考えています。そのためわざとギリに到着するような行動習慣になっています。これが良くありません。時間ギリで行動していると途中で少しでも時間が発生すると遅刻が発生します。行き先に向かっている最中ずっと焦り続けることになります。精神的に落ち着かずストレスを感じます。心拍数が上がって体がドキドキして冷や汗をかくことになるでしょう。トイレの4時間が溜まってしまいます。時には小走りで待ち合わせ場所に向かうこともあるでしょう。いくら時間の間に合うとはいえギリに到着するのはミスが大きい。結果は正確かもしれませんが、行動習慣としてはあるギリに到着するのが良いと考えるのではありません。余裕を持って到着するのが良いと考えるようにするのです。時間に十分な余裕を考えてください。余裕の目安としては15分前、30分前などが一般的です。場合によっては1時間前がふさわしいこともあります。十分余裕を持って出発すれば一時になっている時も知っていります。早めに到着するとまじ時間がなくなって無駄な時間も増えると終わりがちですが5倍です。早めに到着したら身だしなみを整える時間に使います。汗を拭く、用を足す、靴の紐を結び直す、肩を手を落とす、手際の気を整える。女性なら化粧直しです。身だしなみを整える必要はなくても、息を整えて気持ちを落ち着かせるだけでも意味があるでしょう。それでも時間が余れば今夜自分の読んだり、目を確認したりして直すことが OK です。遅刻性を直すならギリに到着するのが良いではなく、余裕を持って到着するのが良いと考えるのが正解です。余裕を持った行動に時間が覚えるようになれば遅刻性が治るのも時間の問題です。ギリに到着するのが良いではなく、余裕を持って到着するのが良いと考えよう。遅刻性を直す30の方法、その9、初めて行く場所は30分前の到着をオプションとする。待ち合わせ場所に行くとき2パターンになります。1、行ったことのある場所。2、初めて行く場所。待ち合わせ場所に行くとき、それぞれ行動パターンを変えた方がいいでしょう。まず行ったことのある場所の安心感があるでしょう。すでに交通ルートが割っているので、比較的スムーズに入れるはずです。この道を通ればいい、ここを曲がればいいと素早く判断できます。少し止まることはあるかもしれませんが、大きく外れることはないでしょう。記憶が断片的であっても、見れば思い出すという状況があるはずです。問題なのは初めて行く場所です。初めて行く場所は初めて通り道が多いため、移動スピードが遅くなりがちです。ちょっとしながら、相手に道や何かを一つずつ確認したり、などもなかすることが多くなるでしょう。違って、交通ルートが割っていたとしても、その通りは初めてなので安心できません。うっかり行き過ぎてしまう、うっかり目印を戻してしまうといったこともあるはずです。複雑な道なら、途中で迷子になる可能性もあるでしょう。一旦迷子になると、新しくしてしまい、ますます遅れがちになります。そのため、初めて行く場所は30分前の到着をオプションとしてください。早すぎるように感じるかもしれませんが、初めて行く場所は今回慎重になっておく方がいいでしょう。自分の余裕を持って出発すれば、時間の数が少々あっても問題ないです。たとえ行ったことのある場所でも、ほとんど記憶がないなら、初めて行く場所と同じ30分前の到着を行いましょう。行動時のため30分前では安心ができないなら、40分前や50分前の到着を行っても分かりません。初めて行く場所、行動時のために、やらんという条件が加わるなら、1時間前の到着も検討してください。このルールはビジネスだけでなく、プライベートでも同じです。ビジネスなら慎重になる、プライベートなら適当でいいということはありません。時間の守ることは信用に関わる行為です。早めの到着はビジネス、プライベートに関わらず常に意識しておきましょう。初めて行く場所は30分前の到着をオプションとする。行動時なら40分前や50分前の到着も検討する。遅刻性を直す30の方法、その10、アテンドの時は普段より早めに出発するルールを作っておく。遅刻性を直すためには余裕を持って出発する習慣が大切です。出発がギリになると到着もギリになります。スムーズに通れることはありません。電車賃、交通渋滞、体調不良、人に道を伝え、時間を捉えることもあるでしょう。少しでも沈黙が発生すると遅刻が確定です。移動中は焦りすぎることになるため、余計なストレスを感じることになり、精神衛生上も良くなりません。焦っている時に限って、なぜかトイレに行きたくない。遅刻性を直すには何があってもいいように余裕を持って出発する習慣が欠けません。さて、ここに一つルールを追加してください。悪天候の時は普段より早めに出発するというルールです。例えば、天気が悪い時は普段より余裕を持って出発するようにしましょう。雨や雪が降 は電車賃や交通渋滞が起こりやすい。抵抗のレベルは先行がもはや鎮痛が必要と言えるでしょう。足元が悪いと歩くスピードも遅くなるでしょう。傘を差しながら歩くことになるため、視界も悪くなります。ぬかみ足を突っ込んでしまうこともあるでしょう。コロナに滑ったりして怪我をすれば大きな時間の落ちが生まれ、ますます時間が遅れます。大雨、大雪、大嵐といった天候の状況はもはや早めに家を出るのが必須です。例えば、いつも朝8時頃に家を出ているなら、天候の状況は7時30分くらいに家を出るようにします。十分な余裕を持って出発すれば、夜の沈下が静止した限り、時間通りに到着できるはずです。前日に天気予報をチェックしておき、天候になりそうな就寝時間の不祥事の前に出しておくといいでしょう。風の強い日も、早めに家を出ない。注意したいのは風の強い日です。風が大したことないと思いますが、停車はできません。バスも電車も風も影響を受けやすいため、沈みつながることがあります。また、風が強ければ強いほど手が悪くなったり、歩くスピードが遅くなったりするでしょう。雨や雪が降っていなくても、風が強い日は毎日に備えて、早めに出発しておく方が安心です。風の強さも様々ですが、特に関する抵抗、注意報ができるかどうかを目安とすると判断がしやすくなるでしょう。天気が悪いと夜を吸っておけば、ますます遅刻性が治りやすくなります。悪天候の時は、早めに出発するルールを吸っておく。遅刻性を治す30の方法、その11。遅刻性を治すポイントは、長時間ではなく、就寝時間。毎日、いつもの寝ていますが、就寝時間が日付を超えていないようだそうです。それでは、遅刻性の原因になっているかもしれません。治療時間の遅刻するには、朝きちんと起きることも意識がなくことが多いのではないでしょうか。大切なのは、不祥事ではありません。就寝時間です。夜更かしをしていないでしょうか。そもそも就寝時間が遅ければ朝が起きるのも当然です。就寝時間が遅いと睡眠時間も短くなるため朝起きるのも苦手になります。目覚めたところから大きなストレスを感じるでしょう。うっかり油断すると二度寝をしてしまうでしょう。朝に弱い。朝起きられない。目覚めてから起きるのに時間がかかる。そうした人も夜の話を聞くと、夜更かしによる睡眠不足が原因というケースが少なくありません。朝起きるのが苦手になれば、結果として遅刻性になっていくのです。遅刻性を直すなら、まず就寝時間を早くすることが大切です。早く寝たら朝スムーズに起きられ、朝スムーズに起きられたら余裕を持って家を出ることができます。最近の一日の生活リズムを振り返ってみてください。就寝時間が日付を超えているなら要だそうです。人の適切な睡眠時間は7時間から8時間になりやすいと言われています。就寝時間は十分な睡眠時間になるよう、不祥事から逆算してみましょう。睡眠時間の十分というのは朝から絶好調です。さらなく元気にしています。腸が明瞭で頭の回転も良くなります。朝からスタートしなり、日中もエネルギーに活動することができます。生活習慣の振り返り、夜更かしになっている原因を解除してください。テレビのミスには注意しましょう。面白いテレビがあるなら録画をして後から見るようにしましょう。ゲームのやりすぎも注意しましょう。ゲームが楽しくても深夜まで読むのは良くありません。時間がかかるゲームなら休日や週末など時間に余裕のある時に回すのがいいでしょう。夜遅くまで時間や残業があって難しいこともありますが、できるだけ早めの就寝時間のことができることが大切です。早めに寝るだけで治療時間の遅刻は激減します。遅刻性を治すポイントは不祥事ではなく就寝時間なのです。早めの就寝時間のことだけ十分な睡眠時間のことができる。遅刻性を治す30の方法、その12、スムーズに移動できると考えるのではない。何かあるかもしれないと考える。道に迷うことはないだろう。トラブルに遭うことは滅多にない。目的地までスムーズに移動できるだろう。楽観的に考えていませんか。遅刻性のある人は目的地までの移動を楽観的に考えていることがあります。家を出て遅れることも迷うこともなくスムーズに到着できるだろうと考えている。もちろん行きたい道や通いたいルートなら迷うことはないでしょう。バスや電車はタイムスケジュール通りに運行します。横の悪天候でない限り電車もバスも運転するでしょう。赤信号連続車としても信号では知れているでしょう。あまりに悪いことは考えたくありません。ポジティブに考えるためにもスムーズに移動できると考えたくなる気持ちもあります。またそうでない気持ちもあるかもしれません。しかし実際はありません。交通機関で人があるかもしれない。交通渋滞に巻き込まれるかもしれない。通勤通学の時が短くてもリスクが出るということはありません。途中で体調が悪くなり、お手洗いの時間がなくなるかもしれない。渋滞の影響を電気とか自転車であっても何らかのトラブルに回る可能性があるでしょう。絶対大丈夫ということはありません。絶対大丈夫と思うから遅刻性になります。スムーズに移動できるという前提で考えるとリスク管理が甘くなります。自然と出発が見るように遅刻することも増えてしまうのです。考え方を変えましょう。スムーズに移動できると考えるのではありません。何かあるかもしれないと考えるのです。何らかのトラブルになる可能性を考慮しておくことが大切です。前もってリスクを考慮しておけば自然と行動が慎重になります。途中で何かあるかもしれないと考えておけば念のため早めに家を出た方が安心と考えるようになります。雨や雪が降っている時は早めに家を出ようと考えるようになるでしょう。途中でトラブルがあっても余裕のことがない限り調整するはずです。いざトラブルが起こった時慌てずに済みます。これがリスク管理です。楽観的に考えるのはポジティブで良いことですが、リスク管理を無視するのは良くありません。遅刻性を直すならスムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動するのが正解です。スムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動する。遅刻性を直す30の方法、その13、腕時計を見せることであなたは時間の主人になる。あるものを見せるだけで遅刻性が治るかもしれません。それは腕時計です。腕時計を見せていますか。ほとんどの人が携帯電話を所有している時代です。携帯電話で時刻が確認できるため腕時計を見せていない人が増えました。もはや腕時計を持っていない人も珍しくありません。携帯電話で時刻を確認できるから腕時計は必要ない。テクニックになってあまり必要はない。そもそも腕時計に興味がない。腕時計を不要と考える人も多いのではないでしょうか。そもそも腕時計に興味がない人もいるはずです。しかし手紙時刻を確認するなら腕時計ほど便利なものはありません。腕時計は時計や腕時計はしない直接体に見せます。腕時計を見せることは時間を見せることと同じです。時計を見せるといつでも手紙時刻を確認できるため自然と時間感覚が研ぎ澄まされます。本気で遅刻性を直したいなら腕時計を見せてみてください。腕時計を見せるだけなら評価でも取り組みます。腕時計を持っていないならこの社員に新しく購入してはいかがでしょうか。少し出費はかかりますがそれで遅刻性が改善するなら安いもの。腕時計は高級なものである必要はありません。時計の費用を払わすなら安物で十分。周囲によってはシルバーステンレスのシンプルな腕時計がいいでしょう。シルバーステンレスの腕時計はビジネスでもプライベートでも最新もありません。防水体の腕時計を見せれば入浴中や運動中でも時刻を確認できます。アラーム機能のついた腕時計は悪くありません。お気に入り腕時計なら何度も見たい気持ちになるためますます時間感覚が研ぎ澄まされるでしょう。時計に興味がないなら腕時計をファッションの一つと考えてみてはいかがでしょうか。時計に興味がなくてもおしゃれな興味があるのではないでしょうか。おしゃれな腕時計なら時刻を確認できるだけでなくファッションにもなります。本気で遅刻性を直したいなら腕時計を試してみる価値があるでしょう。腕時計を見せるだけで遅刻性治るはありませんが、少なくとも時間に意識が向きやすくなるのは間違いありません。テクニックになって抵抗を感じるかもしれませんが、遅刻性を直す方が重要です。時間の奴隷になるのではなく、時間の主人になりましょう。腕時計を見せることであなたは時間の主人になるようです。腕時計を見せる。遅刻性を直す30の方法、その14、時計の数を増やして時間の意識する機会を増やそう。遅刻性を直すには時間の意識する癖をつけることが大切です。遅刻性のある人は時間の意識していない人が多い。時計が分からない状態で時間通りに動くのは難しいでしょう。時間に無頓着であれば遅刻性になるのも当然です。時間の意識する癖をつけておくことで時間感覚が研ぎ澄まされ、結果として遅刻性の改善につながります。では時間の意識する癖をつけるのはどうすればいいか。難しいと思いますが実は簡単です。時計の数を増やしましょう。時計は1つあれば十分という人もいますが遅刻性があれば時計の数を増やしてください。時計の数が増えれば時間の見る機会も増えます。時計の種類は現れるデジタルの状態でも構いません。時計の数を増やせば時間の見る回数も増えるため時間の意識する機会も増えるようになります。机の上にも時計はありました。何なら机の上にも時計を置いてみましょう。遅刻性を直したいならまず時計がないことには始まりません。社員の中に時計があれば自然と時間の意識できます。時計の中に時計を設置するのも悪くありません。用意しているなら時計を見ることになるため時間の意識部屋の時計がないなら見やすいところに仮時計を設置するといいでしょう。生活の中で自然と社員仮時計が何も取り込んでくるようになるため時間の意識を高めることができます。また、初期につき仮時計は一つというルールはありません。遅刻性の人なら初期に仮時計を2つ設置してみるのもアイデアです。2つ目の時計を部屋の時間に設置すれば、デイズに時間が確認できます。パソコンで仕事をするなら時刻表示にしておきましょう。時刻表示を考えていくなら仕事に支障がない範囲で大きくすると見やすくなって便利です。携帯電話やスマートフォンの中継画面も時間表示にされているでしょう。なるべく大きな時刻表示にしておくと時間の意識しやすくなります。自然と時計が見えるようになるため自然と時間の意識することにつながるでしょう。良い時間の意識を高めたい良心のある時計ないでしょう。人は良心のあるものに反応します。一度ごとに良心になると注意が向きやすくなってますます時間の意識しやすくなります。至るところに時計があれば時間の意識することになります。自然と時間感覚が研ぎ澄まされ時間の意識を強化できます。時計を増やすだけですから難しいことは何もありません。強化でも実行できます。遅刻性の改善は時計の数を増やすことから始まるのです。時計の数を増やして時間の意識する機会を増やす。遅刻性を直す30の方法、その15、早めに時間を思い込めば早めの行動を促せる。遅刻性のある人は行動が遅いという特徴があります。なかなか思い越しならずのみ行動するのが癖になっています。そのため行動全体が重要になりがちです。まだ大丈夫。まだ時間がある。もう少し様子を見てから、早く言い訳をしながらずっと行動が遅くなっていく。こういう言い訳を考えることでは天才的です。 そして、傷がすっかり余裕がなくなっていて、時間ギリギリの行動になっているのです。遅刻性を直すには、行動が遅いという癖を改めることが必要です。では、どうすれば行動が遅い癖を直せるのか。そこで、役立つのが早めの時間を追い込むという方法です。上手に自分を話すと言い換えてもいいでしょう。わざと早めの時間を追い込むことで、行動の前倒しを目指すことができます。例えば、会社の始業時間が9時から8時30分と思うようにします。集合時間が15時から14時30分と思うようにします。デートの待ち合わせが10時から11時30分と思うようにします。早めの時間を追い込めば、行動の遅い人でも自然と早めの行動ができるようになり、遅刻の防止に役立ちます。気持ちの問題ではありますが、人によっては一定の効果を発揮するでしょう。思い込むのが苦手な髪が。思い込みは頭の切り替えが必要なので難しいことがあります。思い込みだけも思い込めない。なかなか今思い込むことができないときは紙に書いてください。紙に書けば目に見えるため思い込みやすくなります。頭が混乱しそうな本来の時間と早めの時間の両方を書いてみるのもいいでしょう。本来の時間の方が20分の引いておけば頭の整理がしやすくなるはずです。早めの時間の思い込んで早めの行動を促す。思い込みの中から紙に書く。遅刻性を直す30の行動。その16。時計を早めておけば自然と早めの行動を促す。遅刻性を直すは余裕を持った行動の癖をつけることが大切です。5分前行動や10分前行動など早めに行動すれば多少の人が発生しても間に合います。ところが頭では早めに行動した方がいいと笑っていても思うようにいかないことがあります。癖はなかなかすぐ簡単に変わるものではありません。完全に癖を変えるのは少し時間がかかります。体が覚えていることもあれば、古い記憶が残っていることもあるでしょう。新しい癖を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。遅刻性がなければ長いこと直すのに時間がかかるもの。意識している時ができても、ちょっと油断すると再び遅刻性に戻ってしまいます。そんな時に役立つ方法があります。時計を早めてしまいましょう。わざとタイマーをすることでその時間だと思うことができ、上手に自分を話せます。例えば、時計を5分進めておけば自然と5分前行動ができるようになります。時計を見たとき、直感的にもうこんな時間と思います。いい時間を認識できるため、早めの行動を促します。遅刻性が低いなら、10分や15分に早めておくのも悪くありません。もちろん、時間を進めすぎると日常生活に障害があるため、現実的な範囲に留めておくのもいいでしょう。ただし、現在時刻が割りにくいデメリットはあるもの、この方法が合っている人もいるでしょう。慣れてしまうと意味がなくなる。時間を早めることは即効性があるもの、完璧ではありません。時計を早めていることになってしまうと、この方法も意味がなくなります。人は慣れるものです。この時計は進んでいるから、これでも大丈夫と油断するようになります。最初はスムーズであっても、時計が進んでいることに慣れていくにつれて、再び遅刻性に戻ってしまう可能性があります。個人的な方法ではありますが、とにかく遅刻性を直したい時は有効です。あくまで遅刻性を直すまでの一時的な方法として活用するのがいいでしょう。向上性の高い時計は控えておく。時計を早めるなら注意しておきたいポイントがあります。時計を早めるのは有効とはいえ、向上性の高い時計は控えておくのがならです。教室の高い時計や教室の時計など、不適切な時間の時計を言うと注意の迷惑になります。内閣の時計を見ると、時間の練習しているにもかかわらず、遅刻してしまったと誤解するでしょう。時計を早めるなら、腕時計や携帯電話の時計など、プライベートの範囲に留めておくのがいいでしょう。日常生活に支障がない範囲で、物理的に時計を早めておく。遅刻性を直す30の方法、その17、続くのは遅刻性のある人にとって必須の機能。アラームが鳴って目が覚めても安心とはありません。アラームが鳴って以上起きたにもかかわらず、意味を失ってしまい、遅刻してしまった。そんな失敗経験のある人も多いのではないでしょうか。特に目覚めから中途半端の時は意味を見起こりやすい。目覚めからの状態から再び睡眠の世界に戻ってしまうことがあります。遅刻性のある人は意味を失う人も多いでしょう。二度寝ほど心地いいものはありません。覚醒と睡眠の時間はどんな心地よさがあります。ふわふわ浮いているような感覚があって気持ちいい。あと3分だけ寝たいと思っていると30分になっています。驚くべきことにアラームが鳴っても無意識のうちに飛んでしまう人もいます。アラームが鳴ってしまうと勝手に体が動くように反射的にアラームを止めてしまいます。なかなか一回もアラームで起きることができず苦労している人も多いのではないでしょうか。こうした状況の時、役立つアラームの機能があります。スーズの音です。スーズの音は以上アラームを止めてもしばらくして再び役立つ機能のことを言います。つまり、意味を良くする機能です。意味を良くすることがあってもスーズの音ならばきちんと目覚めまで繰り返しアラームが鳴っています。もちろんスーズの音があっても完全に意味を良くするわけではありませんが、少なくとも保険にはなるでしょう。スーズの音を活用すれば直接を直すのに役立ちます。携帯電話やスマートフォンならスーズの音は標準搭載されているはずです。アラームをセットする際はスーズの音にしておきましょう。寝室の目覚まし時計にスーズの音がないならスーズの音を目覚まし時計に変えてみてはいかがでしょうか。少し出費はありますが、直接を直す費用と思えば安いものです。スーズの音にしたらスーズの音の動作確認もしておきましょう。遅刻は診療問題に関わるため入念な対策をしておくのがいいでしょう。私は現在便利なスーズの愛車で生きています。素晴らしい運命の機会なら活用しなければなりません。スーズに頼るのも申し訳ないと思う必要はありません。精神問題で直接は治りません。頼るのは素直に頼るのが賢明です。スーズの音は直接の愛車にとって必須のものです。アラームをセットする際はスーズの音にしておく。直接を直す30の音。その18。直のペナルティを設定、時間の守る必要があるよ。直接を直すためにペナルティをするのも一つの方法です。直接の愛車は直に対する緊張感がありません。直としても早めればいいと犯人考えています。緊張感がなければ時間に対してルーズになるのも仕方ありません。そこで同時に緊張感を作る工夫があります。直としたときのペナルティをするましょう。本来はペナルティがなくても直接を直せばいいですが、人によってはペナルティ行使が効果的です。わざわざペナルティをするなんて新しいと思う人もいるでしょう。確かに自分でペナルティをすると自分で自分の首を絞めることになります。ナンセンスに感じる人もいるでしょう。苦労やストレスを増やすだけで嫌な人も多いのではないでしょうか。しかし自分に甘いからではなかなか直接は直せません。ペナルティがあると適度な緊張感がなくて時間電子の意識が高まります。本気で直接を直したいならペナルティを吸ってみる価値があります。例えば学校に遅刻したら朝の運送時を担当するというペナルティがあります。面倒な仕事が増えるとあれば直に注意する気持ちが強くなり余裕を持った行動をしようと思うでしょう。会社の就業時間に遅刻したら給料が一定程度差し引くというペナルティもあるでしょう。少し厳しい感じるかもしれませんが、時間能力を高めるなら一定の効果があるでしょう。デートに遅刻したらフードの食事を終えるというペナルティもあるでしょうか。フードの食事というペナルティならデートを豊かにするだけでもあるでしょう。友人との待ち合わせに遅刻したら人数分の食事を終えるというペナルティもあるでしょう。また最初の会では多いほどペナルティも大きくなるので時間電子の意識が高まるはずです。ペナルティの決め方ルールはありませんが、長いペナルティは意味がありません。緊張感を保つためにもある程度厳しいものがいいでしょう。経済的なダメージが伴うペナルティなら間違いなく困難になります。特に大切なのは自分でペナルティをするという点です。人に強制されると消極的になりますが、自分で作ったペナルティなら積極的になるでしょう。自分の意思を決断によるペナルティだからこそ厳しい内容も心よく入れることができます。ペナルティを作ったら事前に公言しておくといいでしょう。監視の目が強くなることでますます時間電子の意識が高まります。ペナルティの厳しさがあなたの職性を改善するのです。遅刻したときのペナルティを作って時間の守る意識を高めておく。遅刻性を直す30のこと、その19、人に待ち合わせで遅刻性を直す練習をしよう。遅刻性を直すなら遅刻しない練習をしましょう。誰かと待ち合わせをするのなぜで人待ち合わせです。聞きないことかもしれませんが、人待ち合わせの方法は簡単です。人にできる予定を立てて時間厳守で行動するだけです。例えば、15時に喫茶店に行くという約束を自分と交わし、時間厳守で向かいます。約束は約束です。誰かと待ち合わせるわけではありませんが、自分と約束しています。遅刻しても誰かに迷惑をかけることはないので安心です。18時にスーパーマーケットに行くというルールを決めて、10時に実行するのもいいでしょう。買い物の日の生活で行う形なので練習回数を増やします。半額になる時間が18時なら節約のためになります。時間に遅れたら半額商品を買いますというペナルティがするので、適度な緊張感もないでしょう。映画館に行く機会を利用するのも有効です。上映時間が12時なら上映開始前に到着することができます。見た映画のカメラが必死になって頑張るでしょう。映画館に行く紙はあるかに電車に乗ったりするので遅刻性を直す練習の機会になります。遅れたとしても映画のことを見ますというペナルティがするので適度な緊張感もないです。人の待ち合わせは都合がいい時にできるので便利です。時間が空いた時に取り組むのもよし、日々の生活習慣に取り組めば毎日トレーニングになるので遅刻性も早くなるでしょう。人の待ち合わせで遅刻性を直す練習をする。遅刻性を直す30のこと、その20、遅刻した人反面上司にすれば遅刻された経験も無駄にならない。あなたは遅刻された経験がありますか。おそらく遅刻されたことがない人は人もいないでしょう。誰でも一度は遅刻された経験があるはずです。たっぷり余裕を持ってきたのに相手は大幅な遅刻、謝ってくれない。それどころか言い訳ばかりされてしまった。そんな経験があると誰でも見越すでしょう。わずかな遅刻な経験であっても30分や1時間の遅刻されるとやはり快な気持ちも強くなります。遅刻されると自分の決したように感じ快感を覚えるのではないでしょうか。遅刻するなんて失礼だな。こんなに待たされた。嫌がらせだ。なんて人々など、時間を練習してほしい。遅刻されたらなかった時が大切です。その度を相手に自分の遅刻に当たってください。自分が快を感じるということは自分が遅刻したらそれから相手を快にさせてしまうということです。遅刻されて嬉しい人は人もいません。遅刻は相手の時間の方が遠い。相手を快にさせてしまいます。当然のことですが、遅刻されたら自分も遅刻で対処するといったことはないように注意してください。遅刻されたらといって自分も遅刻で対処をますます遅刻しない際として悪循環になります。あくまで悪い日本なので何をしても悪影響しかありません。ではどうするか。他人の遅刻で快になったら自分の遅刻性を直すモチベーションに変えましょう。つまり遅刻した人を反面上司にするということです。遅刻した人を恨むのではなく反面上司にしましょう。悪い日本として安静や今しの材料としては遅刻された経験も役立ちます。 遅刻されると、こういうことを使いの気持ちになるのか。本当に迷惑。自分は通らないように注意しよう。そういう考え方ができれば、遅刻性を直すモチベーションが高くなるでしょう。遅刻されたことは残念ですが、反面教師としては役立ちます。遅刻された際や不満を感じたら、その感情を自分の遅刻性の改善に生かしてください。自分は通りたくないという考え方ができれば、モチベーションに変えましょう。遅刻されたことに腹を立てることで、自分の遅刻性を直すきっかけにしましょう。遅刻した人を反面教師にすれば、遅刻された経験も何らかないのです。遅刻した人を反面教師にして、自分の遅刻性の改善に生かす。遅刻性を直す30の方法、その21、移動時間だけは不十分。出かけるまでの準備時間も考慮しておこう。時間通りに到着するには、まず移動時間を考えます。知っている場所が大幅な移動時間の予想できるでしょう。知らない場所だとしても、状況や路線検索を使えば移動時間も確認できます。移動に30分かかる場合は、約束時間から移動時間分を逆算して出発すればいいと思います。余裕を持って出発すれば十分間に合うはずですが、ここで遅刻性のある人により良いものになります。遅刻性のある人は移動時間とは考える一方、準備時間と考えていないことが多い。出発前には準備が必要です。資料整理者に荷物を求めたり、身だしなみを整えたりするでしょう。女性が歩くの時間があるでしょう。出かける前に準備時間を考慮していないと、出発前にまた現れることになります。すぐ準備できると思っても、いざ準備を始めると、内容で何もなかったこともあるでしょう。そして、遅刻してしまうのです。余裕を持って到着するためには、準備時間も考慮しておく必要があります。準備に必要な時間は状況によって変わります。ほとんど時間がかからないこともあれば、時間がかかることもあるでしょう。実際のところ、移動時間より準備時間の方が厄介です。移動時間は時刻表や路線検索を使えば正確な時間も確認できますが、準備時間はそうできません。関東経験のために予想する必要はありません。準備に至る時間は実際にやってみないとわからないこともあります。準備時間は大幅な予想しかできないため、十分余裕を持って見積もっておく必要があります。例えば、移動に30分、準備に30分からなら余裕を持って1時間半前から動かしていた方がいいでしょう。少し早すぎるように感じたとしても、実際は程よいことがあります。あなたの行動には移動時間だけでなく、準備時間も考慮されているでしょうか。頭の中に移動時間プラス準備時間という計算式を入れておきましょう。移動時間と準備時間の両方を考慮してこそ、時間検証を実現できます。移動時間だけでなく、出かけるまでの準備時間も考慮しておく。遅刻性を直す30の方法、その12、当日に準備をするのではない、前日までに準備を済ませよう。遅刻性を直すなら準備のタイミングが大切です。仕事準備、旅行の準備、デートの準備、あなたはどのタイミングで準備をしますか。自分の行動パターンを振り返ってみてください。もし当日に準備しているなら注意が必要です。当日に準備するとまだ慌ててしまう可能性があるからです。もちろん一瞬で終わる準備なら当日でもいいのです。身分証だけ、ノートだけ、筆記用具だけといった経緯な準備ならまだ当日でもいいでしょう。しかし一定準備が必要なら当日に準備するのは不安があります。目的地までの移動時間は路線検索で正確に時間を確認できますが、準備時間は曖昧です。すぐ終わりそうな準備であっても、意外と時間がかかってしまうことがあるでしょう。関東経験のタイミングになるため、意外と時間がかかることが少なくありません。準備時間は大幅な予想しかできないため、十分余裕を持って見積もっておく必要があります。そもそも当日では間に合わない準備もあるはずです。当日に準備していると、当日では間に合わないものが見つかってパニックになることもあるでしょう。遅刻性のある人は当日に準備を行う傾向が目立ちます。では、どうすればいいのか。遅刻性のある人は行動習慣を改めましょう。当日に準備をするのではありません。前日までに準備を済ませるのです。例えば、旅行です。当日に準備を始めるのではなく、前日までに準備を済ませておきましょう。現金、パスポート、衣類、前面用具、化粧道具、スーツケース、日程表。前日までに準備を済ませておけば、当日はスーツケースを引っ張るだけで済みます。仕事で取引先にとっても、要領は同じです。スーツ、ネクタイ、カバン、筆記用具、治療費。前日までに準備を済ませておけば、当日は仕事に集中しやすくなるでしょう。注意したいのは衣類です。着替えるだけなら準備は不要と思うかもしれませんが、油断は禁物です。着替えるだけとはいえ、何を着るかだけでも決めておく方がいいでしょう。デート当日、どんな服を着ていこうかと鏡の前で迷ってしまい、遅刻しそうになった経験はないでしょうか。当日に着ていく服を考えると、鏡の前でファッションショーをすることになり、意外と時間が変わることがあります。この服を着ていくと、決めておくだけでも安心感が違います。できる準備は前日までに全て済ませておきましょう。当日は準備者の予想に参加するだけでいいので、すぐに出発できます。そこまで慎重にならなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、そういう意味こそ遅刻性の原因です。とにかく余裕が大切です。油断は禁物。自分が信じないこと。できるだけ普段から心まで頭の行動習慣にしておきましょう。準備は当日にするのではなく、前日までに済ませるのが正解です。準備は当日ではなく、前日のうちに済ませておく。遅刻性を直す30の方法、その13、時間を守れた記憶をすると遅刻性が治る。遅刻性の改善に記憶をすることが有効です。つまり、時間を守れた記憶です。記憶をすると結果が見える状態になります。仕事、勉強、スポーツはモチベーションの維持に記憶をすることが大事なんですが、遅刻性の改善にも応用できます。記憶をするために今日も時間を守れた。と、ささやかな喜びを感じることができるでしょう。自分の努力を実感しやすくなるため、遅刻性を直すモチベーションも維持しやすくなります。わざわざ記憶をすることでもない。そう思う人もいるかもしれませんが、形式はよくありません。時間を守るのは当たり前とはいえ、遅刻性のある人にとっては時間を守ることも一つの結果です。大げさに思えるかもしれませんが、時間を守れたことを努力の結果と見なしてください。本気で遅刻性を直したいなら、検討であることが必要です。何より日々の積み重ねが大切です。記憶なんて意味がないと断じず、検討な気持ちでコツコツ記憶をつけていきましょう。記憶のつけ方は自由ですが、単純な記憶により記憶で十分。時間を守れたときはシンプルに丸印をつけるだけで構いません。記憶をつけるとはいえ、一瞬でできる作業でしょう。例えば、カレンダーです。遅刻せず、きちんと時間を守れたら丸印をつけます。丸印をつけるために達成感が得られるでしょう。丸印が並んでいくことに体感を覚えるようになれば、今度も時間厳守を行えるようやり直します。日記の習慣があるなら、最後の隅に記憶するといいでしょう。日記は自分の生き方を残すとおり、立派な記憶を残したい気持ちがあれば、時間厳守を保てます。日記を読み返すことに自分の努力が残されます。もちろん、デジタルデータで記憶をつけるのも悪くありません。毎日、パソコンを使うならデジタルデータの方が適している人もいるでしょう。デジタルデータなら、場所を取らず子供の時も簡単です。最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れていれば楽しくなっていくでしょう。今日も時間を守れた。と、自分の声なら、記憶をつけていけば、ますます達成感が得られます。一旦慣れてしまえば、記憶をつけない方が落ち着かなくなるでしょう。良い記憶を残したいから頑張りたいと思え、脳の報酬系に働きかけることができます。小さな習慣ですが、大きなデータをもたらします。遅刻しないのが当たり前という意識になるまで、コツコツ続けていきましょう。だんだん生活リズムが整っていきます。記憶をつけるのが当たり前になることには、遅刻性も治っていくはずです。時間を守れた記憶をつける。遅刻性を直す30の方法、その14、暇つぶしのアイテムを準備しておけば、早すぎても安心。遅刻性を直すには余裕を持って、無駄習慣が大切です。時間切りの到着を目指すと、途中で何かトラブルが発生したとき、遅刻してしまいます。交通機関が乱れることもあれば、体調が悪くなることもあるでしょう。毎日を考慮して早めに出発することで遅刻を防げます。しかし、早めに向かった方がいいとあっても、ボートバスが遅れて気が済まないこともあるでしょう。無駄な時間を過ごしているような気分になる。短いはずの時間も長く感じてしまいます。待たされている時間が長くなるにつれて、だんだんイライラしてきます。特にせっかちの人にとっては、ボートした時間が普通に感じるはずです。そんな時は、暇つぶしのアイテムを準備しておけば解決です。暇つぶしのアイテムを準備しておけば、時間を有意に使います。むしろ、時間を安定できるでしょう。たとえ、時間がなくても、上手に時間を過ごせるようになるので、時間がなくても安心です。例えば、本です。この間に入れておけば、バスや電車の上手時間だけでなく、時間も暇を過ごせます。小さな間なら小さなことになるといいでしょう。電気サイズの方なら軽くて高くなるので、小さな間に入れることができるでしょう。この一冊準備しておくだけでも安心感は全く違います。紙の方は重さがあって、苦手な電子書籍はいかがでしょうか。電子書籍ならあんまり何冊分にそうしても重さは変わりません。まず時間の上用の時間に変えることができます。音楽を聴くのもいいアイデアです。あらかじめ、手持ちの音楽プレイヤーに機械音楽を入れておきます。デートの時、待ち合わせ場所になっている時に音楽を聴けば、上手に電子を上げることができるでしょう。好きな曲なら時間の数も早く感じるはずです。電光が入っても早くて爽やかな音楽を聴けば、心を早くできます。気持ちの相手になるとあれば余裕を持った行動に抵抗がなくなります。ニコニコしながら相手を迎えることができるでしょう。たとえ相手が遅刻しても時間の有意に使っているので嫌がすることもなくなります。気持ちの相手の準備しておけば早すぎても安心なのです。早すぎたことのために気持ちの相手の準備しておく。遅刻性を直す30の方法、その15、遅刻性の原因は自分の中にあるとは考えない。自分の外にあるかもしれない。遅刻の原因は自分の中にあると思われがちです。考え方や行動パターンに甘いことがあると遅刻性になります。しかし遅刻性とはいえ自分の中にあるとは考えません。遅刻性は自分の外にあるかもしれません。 プライベートの問題が直接に関係していることもあります。友人との不安、親子関係の問題、恋人との何年か、プライベートの問題を抱えていれば、記憶があります。何もしたくないという気持ちになって、無気力になると行動力も良くない。プライベートの問題が頭がいっぱいになると、余裕が失われ、直接に発展することがあります。プライベートの問題はそのままにせず、きちんと解決に向けてアクションを起こすことが大切です。上記はあくまで一例です。上記以外にも何らかの相手が関係していることがあります。直接が自分の中ではなく、外にあるのではないか振り返ってみてください。ここまでならば、きちんと問題解決に取り組みましょう。自分の外にあるように解消されれば、ストレスもなくなって、心が軽くなります。結果として、直接の改善につながります。直接が自分の外にあるのではないか振り返ってみる。直接を直す30の方法、その重力、無理なスケジュールは直の元。直接を直すならスケジュールを立てる段階が大切です。直接のある人は無理なスケジュールを立てる傾向があります。例えば、簡単な段取り、余裕のない移動時間です。無理なスケジュールは直してくださいと言っているようなもの。スケジュールを立てる段階で直の可能性が高い状態です。以下、余裕を持って行動したくても、そもそもスケジュールに無理があるなら余裕をするのは難しいでしょう。無理なスケジュールを立てれば余裕がなくなり、直になるのも当然です。無理なスケジュールは直の元なのです。スケジュールを立てるなら現実的な範囲を心がけましょう。仕事のスケジュール、旅行のスケジュール、遊びに行くスケジュール。よくあって、タスクを増やすのは要注意。余裕のあるスケジュールだからこそ余裕を持った行動ができるようになります。仕事では余裕のあるスケジュールを心がけましょう。たくさんタスクを詰め込んだくても無理なスケジュールは腹のものです。一日にたくさんのポイントを入れたり、複数の仕事を掛け持ちしたりするとオーバーワークが発生します。ミスや失敗なくて、上司や取引先に迷惑をかけてしまうかもしれません。時間を気にせなければいけないなら、そもそも仕事を増やしてみるといいでしょう。時には妥協も必要です。タスクを増やした方が余裕が生まれるだけでなく、仕事の質も向上するでしょう。一つずつ丁寧に仕事を増やすことで正しい成果を得ることができます。旅行のスケジュールも余裕が大切です。時を増やそう、その増やそうという気持ちがあるのはいいですが、欲張りすると無理なスケジュールになりがちです。ギリのスケジュールより余裕のあるスケジュールの方が、それぞれの観光地を知っていってみます。時間に余裕があるからこそ、世界の美しさが見えてくる。感動する余裕もあります。少し損してもいいので、余裕のあるスケジュールにした方が旅行のスケジュールが上がります。遊びに出かけるスケジュールも余裕が大切です。余裕があれば、慌てずに飲んでいる時間を過ごせます。ちょっとした余裕を楽しむ少し厳しいかなと思ったらスケジュールを直して余裕を作ってください。余裕のあるスケジュールだからこそ遅刻を出すことができるのです。無理なスケジュールを立てず余裕のあるスケジュールを立てる。遅刻を直す30の方法、その17、遅刻が自然に治ったという言葉を飲みしない。大学に入ったら自然に遅刻が治った。新しいバイトを始めたら自然に遅刻が治った。就職して社会人になったら自然に遅刻が治った。時々自然に遅刻が治ったという話を耳にします。確かに人生の国で自然に遅刻が治ったという報告が存在します。特に新しい政治を始めた際自然に遅刻が治るケースが多いようです。いつの間にか治った、気づいたら治っていたという人も少なくありません。さて、自然に遅刻が治った話をしたらどう感じるでしょうか。苦労の努力もないように感じるでしょう。まさに簡単に治った印象を受けるでしょう。羨ましい感じることもあるかもしれません。自然に直接が治った将来なら自分もそうなるかもしれない。直接を放っておこう。犯人考えそうになりますが、ここが要注意です。自然に直接が治ったという言葉を飲みしてはいけません。自然に直接が治ったと、しか何も努力しないで治ったというふうに聞こえますが、誤解です。本人は自然に治ったと思っていますが、実は気づかないうちに努力をしています。新しい政治が始まったとの様子をイメージしてみてください。新しい政治が始まると気持ちが引き締まります。しっかり気合を入れて頑張ろう。と、やる気を出すでしょう。最初は肝心からミスや失敗がないよう十分注意しようと自分に引き締めます。身も心も引き締まると時間にも知りになる。結果として直接が治りました。つまり自然に直接が治ったという人は自覚がないだけで実際はきちんと直接を治す努力をしているのです。自然に直接が治ったという言葉を飲みしないことです。努力をしないように聞こえるだけで実際はきちんと直接を治す努力をしています。直接を治すならやはり努力が欠かせません。考え方や行動習慣の変える必要があり苦労やストレスを伴うこともありますが慣れるについて普通になります。すぐ治ることはありませんが毎日続けていけば少しずつ治っていきます。きちんと努力をするからこそ直接が治るのです。自然に直接が治ったという言葉を飲みしない。直接を治す30の方法、その18、いっそのこと職場の近くに引っ越してみる。職場の近くに引っ越して大胆な方法があります。それは職場の近くに引っ越すという方法です。もちろん職場の近くに引っ越したところで時間に許すままでは無理です。職場の近くだと安心して油断しやすくなり、かえって遅刻が増える可能性もありません。自己管理が改善されないなら引っ越しをしたところで相変わらず遅刻することになります。しかし、どうする職場の近くに影響していないなら引っ越しを検討する価値はあるでしょう。職場の通りと通勤に時間がかかります。どこでもドアはありません。物理的な距離はどうしようもありません。片道1時間なら往復2時間。片道1時間30分なら往復3時間。映画を1本見ることができる時間であり、これが毎日続くのは大変です。通勤そのものが一つの重要度と言っていいでしょう。通勤時間が長いと体力が削られ、ストレスも溜まります。職場の状況が遠くなるにつれて交通機関の問題の影響を受けやすくなるでしょう。職場の通勤時間が長いと職場の状況が職員へとしているなら引っ越しを検討してみてください。通勤時間が短いなら職場だけでなく通勤のストレスも減って一石二鳥です。引っ越すことや休みが休めれば節約にもつながりお金も貯まりやすくなるでしょう。資金、礼金、仲介手数料がかかるであれば資金、礼金、仲介手数料がないと件の差がいいことです。無理に引っ越す必要はありませんが、たまたま近い引っ越す予定があるなら改善策肢もあるはずです。職の改善、節約の向上、通勤物の解消、ストレスの解消という複数の悩みを一緒に解決できる可能性があります。通勤環境が変われば、節約の良いものっているでしょう。新しい街に移すことは新しい人生を始めることと同じです。便利な環境に住んだ生活の向上をします。長時間の通勤が職員へとしているなら選択肢の一つとして引っ越しを検討してみてください。費用、時間、労力が高くて大変なことではありますが、一回頑張るだけで済むこと。最初から飽きないと決めつけず大きな直接を直す30の方法、その19、直接に異常がないなら ADHD の可能性を疑ってみる。一般的な直接は本人の努力によって改善が可能です。直接は癖の一つです。性格の問題ではなく癖の問題です。考え方や行動パターンを変えていけば少しずつ直接を直していくことが可能です。ところがどんなに意識しても直接が治らない場合があります。あまりに直接が強すぎる。何をやっても改善がならない。もはや病的な状態にしたい。直接に異常がないなら障害の可能性を疑ってみてください。ある障害が原因で直接が引き起こされている可能性があります。その障害とは ADHD 中血管多動性障害です。ADHD は発達障害の一種です。重力が散漫になったり、多動性や衝動性が上がったりするのは途中で別のことに注意を向けてしまい、結果として時間に遅れてしまいます。自分が ADHD であるか確認するためには次のチェックリストをお願いします。完璧なセルフチェックですが、どれだけ当てはまるのかチェックしてみてください。ADHD人の話を集中していくことができない。2. 物忘れが多く、物が失礼なことも多い。3. 物事を順調かけて行うのが困難。4. 仕事で注意を要求しないように多い。5. 長時間じっとしているのが苦手で落ち着かない。6. 大切な約束や用事も関わらずうっかり忘れることが多い。7. 順番を待つことに強いストレスを感じ、割り込んでしまうことが多い。8. 人から話しかけても気づかないことが多い。9. PDO をわきまえずに話し続けてしまう。10. 相手の話を言えばできないことが多い。11. 部屋の先生との苦手、もしくはできない。12. 小さなことでも話を起こしやすい。当てはまる項目が多くなるにつれて ADHD の可能性が疑われます。上記の項目はあくまで簡易的な接触チェックなので、詳しい診察は病院の専門に行ってまいりましょう。ADHD は精神科、心療内科、精神神経科、内科関係です。ADHD の疑いがあるなら、以上、病院で診察してもらうのもいいでしょう。犯人の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病院の病確かに直接を直すには少なからず手間がかかります。直接を直すには考え方や行動習慣を学べる必要があります。余裕を持って余裕を持った行動を実施します。前日までの準備を行ったり、記憶をする習慣を取り入れたりする必要があります。朝眠くても眠くにしたり行動しなければいけません。面倒くさい気持ちの相手も黙ることに夢中をする必要があります。時にはストレスに耐えたり乗り越えたりする必要があります。直接を直したくても面倒くさい気持ちになるとなかなか行動に移せません。直接の改善が主なので、では一緒に多いのではないでしょうか。しかし、いざ直接を直そうと思っているだけでは何も改善されません。面倒くさい、大変だなと思っていると、どんどん頭回しにされるばかり。 もともと遅刻性のある人は気持ちに余裕があります。いつか遅刻性を直そうと思う時点で気持ちに余裕が生じています。いつかまた今度と後回しにしているうちにどんどん改善が遅れてしまうのです。そのため遅刻性を直そうと思っていても思っているだけで終わってしまうのが直しなのです。いつか遅刻性を直そうと考えるのではありません。今から遅刻性を直そうと考えましょう。遅刻性を直すと決意したら今から改善に取り掛かりましょう。遅刻性は信用に関わる問題です。信用を失ってからは取り返すのが大変ですから、遅刻性があるなら早めに直しておくのが特策です。余計な後回しは一切不要。今自分の体でストライミングと思うことです。遅刻性を直すと決めたら今から改善に取り掛かりましょう。良いことは必ず今すぐ始めるのが正解です。いつか遅刻性を直そうではなく今から遅刻性を直そうと考える。その1、遅刻性は正確な問題ではなく癖の問題と考える。その3、余裕を好きになる。その4、遅刻の悪影響について真剣に考えてみる。その5、時間を割いてくれる相手に対して感謝の気持ちを持つ。その6、時間が安定していることは全て重要と考える。その7、遅刻した時に味を感じてきちんと反省する。その8、ギリギリに到着するのが良いではなく余裕を持って到着するのが良いと考えよう。その9、初めて行く場所は30分前の到着を尊重する。高校時は40分前や50分前の到着も検討する。その10、悪天候の時は早めに出発するルールを作っておく。その11、早めの就寝時間を心がけ、十分な睡眠時間を心がける。その12、スムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動する。その13、腕時計を見つける。その14、時計の数を増やして時間を意識する機会を増やす。その15、早めの時間を思い込んで早めの行動を促す。思い込むのが苦手なら紙に書く。その16、日常生活に支障が出ない範囲で物理的に時計を早めておく。その17、アラームをセットする際は数字のオンにしておく。その18、遅刻した時のエナジーを作って時間の守り意識を高めておく。その19、人の待ち合わせで遅刻性を直す練習をする。その20、遅刻した人を反面教師にして自分の遅刻性を改善に生かす。その21、移動時間だけでなく出かけるまでの準備時間も考慮しておく。その22、準備は当日ではなく前日のうちに済ませておく。その23、時間の守りから記録をつける。その24、早く着いた時のために気まずく使用のアイテムを準備しておく。その15、遅刻性が自分の外にあるのではないか振り返ってみる。その16、無理なスケジュールを立てず余裕のあるスケジュールを立てる。その17、自然に遅刻性が治ったという言葉を無理にしない。その18、長時間の通勤が遅刻に影響しているなら、いっそのことからの近くに引っ越す。その19、重度の遅刻性は一度 ADHD の可能性を疑ってみる。その30、いつか遅刻性を直そうではなく、今から遅刻性を直そうと考える。